始めます。皆様おはようございます。4月25日の主日礼拝を始めたいと思います。まず最初に招きの言葉をお読みいたします。皆様方は聖書は開かなくて結構です。招きの言葉に耳を傾けて心を静めていただきたいと思います。コリント人への手紙第2、1章3節。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますように。それではお祈りを捧げいたします。この世のすべてをお作りになられた全知全能なる父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。今日もあなたの守りによってこのライトハウス教会に来ることができましたことを心から感謝します。私たちはあなたによって作られましたが、私たちは罪を持っております。その罪のゆえにイエス様が私たちのために十字架に貼り付けになり、私たちを救ってくださいました。そのイエス様は私たちが苦しい時も悲しい時も常にそばに寄り添っていてくださり、私たちを励ましてくださることを心から感謝いたします。今日はエリオット・ルカ先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。今日ここには来れませんので、ビデオメッセージという形で、説教をしてくださいます。どうか、ルカ先生を聖霊様に満たし、あなたが祝福してくださいますようお祈りいたします。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。その人たちは礼拝が神様に喜ばれるものでありますように心を尽くして奉仕をしております。どうかその一人一人もあなたが祝福してくださいますようお祈りいたします。今この教会に向かっている人もいますので、どうぞその人たちが無事に教会に着くことができますように守って導いてください。すべてを感謝してイエス様の尊き御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美を捧げたいと思います。父の神の真実。
父の神の真実。
それでは皆さんとご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それでは聖書を読みいたします。創世記4章1節から16節です。それではお読みいたします。創世記4章1節。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の咎は大きすぎて覆いきれません。あなたが今日私の大地の表から追い出されるので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。 主が彼に言われた。それゆえ私は言う、誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は、彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行ってエデンの東ノデの地に住んだ。それではメッセージ、私は父である神を信じますと題しまして、エリオット・ルカ先生にメッセージをいただきますが、今日はエリオット先生は来られられないので、ビデオメッセージという形で皆さんにお伝えいたしたいと思います。それではお願いします。
お祈りをして始めます。ご覧ください、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように、私たちの岩、私たちの贖い主、主よ、アーメン。さて、メッセージをさせていただくたびに、使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げていますが、前回は私たちが信じる天と地を創造した神は全能の神であるという真実について話しました。今回は私たちが信じる天と地の創造者、全能の神は父であるという告白に注目します。父と聞けば最初に浮かんでくるイメージは自分のお父さんではないでしょうか。この世にはいろんなお父さんがいます。カレンダーでは父の日は6月の第3日曜日ですが、説教題は父である神なので、今日は父の日的なメッセージになります。私の父の名はエリオット・ジョン、英語でフルネームを発音するとジョン・チャールズ・エリオットです。カナダのオンタリオ州ヒューロン郡を開拓したスコットランド系の農民の第5世代目です。私の祖父は成功した酪農家でしたので、父は牛の搾乳、トラクターの運転、豚の世話などという仕事をして育ちました。父のふるさとに住んでいた大抵の人は長老派教会のメンバーであり、エリオット家もまたそうでした。父は小児洗礼を受け、教会学校で使徒信条、ニケア信条、ウェストミンスター教理問答書などを暗記して育ち、10代に入る頃には当たり前のように献身礼を受けました。これらの外面的な証拠にもかかわらず、私の父は19歳の頃まで信者にはなりませんでした。 19歳の時、熱心な福音派のクリスチャンたちの伝道によって本当の信仰へ導かれました。そしてその同じ年に工芸を専攻していた父は短期大学を辞め、大草原の田舎町にある聖書学院に入学しました。そこで私の母と出会い、二人は結婚し、夫婦で宣教師になる準備に取り組みました。私の父が25歳になった時にはもうすでに子供が二人いて、日本で宣教師として奉仕をしていました。その当時はインターネットもなく、国際電話は3分話すだけで2000円も取られました。カルチャーショックと重い責任にどうやって耐えることができたのか想像がつきません。それに比べ、私が25歳の時はカナダのトロント市で一人暮らしをしていて、空回りの人生を送っていました。若い頃、私は自分の父はつまらないと思っていました。お金はない、スポーツはできない、世間に尊敬されるような仕事にはついていない。しかし私自身が大人になって、やっと彼の勇気と名誉と優しさに気づくことができるようになりました。私が大学を卒業して社会人になったばかりの頃に起こった一つの出来事がとても印象的です。私の両親が宣教報告のためアメリカを訪れていました。私も2週間くらい一緒に旅をしました。そのある日、高速道路を走っていたところ、黒い煙がもくもく出ている大型トラックのそばを通りかかりました。ここで告白するのはとても恥ずかしいのですが、私はどっちかといえばそういう様子を見ても止まらない方でした。あれあれ、見間違えたんじゃないかな。いや、あのトラックは確かに燃えていたな。でも見てから30秒も走っているというと、700メートルかな、あ、45秒、もう1キロじゃないか。高速では U ターンができないし、歩いて戻ると多分15分くらい。今更止まっても遅いだろう。しかも大したことじゃないんじゃないかな。運転手は大丈夫だろうし、自分は燃えているトラックの取り扱いにあまり詳しくないし、うん、知識と経験がある人が止まってあげた方がいいと思う。こういうふうに考えているうちに通り過ぎてしまうタイプでした。今はもうそうではないと思いたいですけど。しかしその時は私ではなく父が運転していました。父はパッと車を止めて、すごい勢いでトラックの方に走っていきました。私はちょっと控えめのペースでついていきました。トラックに着いた時、私はどうすればいいのか迷いましたが、父は運転手側のドアを開けて、運転手がまだ入っているのか煙の中を探しました。トラックの向こう側に隠れていた運転手を見つけると、父は消火器はどこだと尋ね、鍵がかかっているキャビネットの中にあると知ると、鉄の棒でそのキャビネットのドアにかかっていって開けようとしました。結局それを開けることはできず、最終的には消防車がやってきて火を消しました。それにしてもその時、父は私とは違うんだなと分かりました。彼は困っている人を無視しませんでした。 言い訳をしませんでした。自分より資格がある人がやってくるのを待ちませんでした。今考えると、父はもともとそういう人だったのだということがわかります。その勇気と人を助ける心があったからこそ、父は経験なしで42年前の日本へ宣教師として来れたんだなぁと分かってきました。つまり、良いお父さんと良くないお父さんがいるこの世の中で、私は尊敬できる父親に恵まれました。しかも熱心なクリスチャンであり、私が幼い頃から聖書に記されている神の真実、そしてイエス・キリストの福音を伝えてくれた父です。しかし私がその尊敬できる自分の父を基準にして、父である神を理解しようとすることはいいのでしょうか。決してそうではありません。父の欠点や罪に注目しようと思えば、いくらでも例があります。42年前に日本へ引っ越してきたとき、家族にとって非常に大変な転換期でした。両親は日本語を覚えるのに時間がかかったので、バスに乗るにしても、買い物をするにしてもやっとのことでした。日本の暮らしでの節約方法がわからないため、いつもお金に困っていました。日本の食べ物をどう料理すればいいのかわからなかったので、食事はほとんどまずかったです。いろんな失敗を重ね、父は不満になってよく怒鳴ったり、母と喧嘩したりしました。やや短気でイライラすることが多く、気短に不公平な判断をすることがよくありました。父がパッと怒って不満のある汚い言葉を発したところを見たこともありますし、困難になってあって神につぶやいたところを見たこともあります。普通のまあまあなお父さんであっても、人を感動させるくらいに立派なお父さんであっても、最終的には私たち父親はみんな失格です。神の義にはかないません。罪の汚れを防ぐことはできません。もし立派なお父さんをイメージして、天の父について考えてしまうと、私たちは小さな神を創造して、主の皆を汚すことになります。しかも、統計的に見ると、今日集まっている皆さんの人数の中には、自分の父のことは考えたくもない。父のせいで相当苦しみ、惨めで悲惨な思い出しかないという方もいるのではないかと思います。そのような方にとっては、父である神はつまずきの天になる傾向があります。信用していいのか。そんな神は宇宙をまたぐ利己的な暴君に過ぎないのではないか。私たちが告白する父である神を知るためには、地上を歩く肉の父から目を外し、天を仰ぎ見て、そこにおられるお方の御言葉が記されている聖書に耳を傾ける必要があります。聖書は神の父性、つまり神の父としての本質を三つの段階で示します。まず、旧約聖書では、私たちは 私たちをお作りになった神の子孫であると証しされています。マラキ書2章10節にはこう書いてあります。私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。つまり神の子孫という関係があるので、人は神を求め礼拝し従わなければなりません。ただし神を求めず礼拝せず従わない者は裁かれるというのです。神の子孫であるからといって神と家族関係があるわけではないのです。十二節を見ると、神に逆らう人々に関してはこう書いてあります。このようなことをする者をどうか主がヤコブの天幕から一人残らず断ち切ってくださるように、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても。この最初に聖書に記されている神の不正の側面に基づくのは裁きの関係です。次に福音書では、神は主イエス・キリストの父であり、イエスは神の独り子であると証しされています。しかもヨハネ10章30節では、イエスは私と父は一つですと証言しています。そして16章28節では、永遠から父なる神と共に天に存在し、そこから下って人間として生まれたとイエスは自分に関して証言します。そしてもしイエスのその言葉を信じないとしても、イエスが父の御名によって行ったさまざまな技が同じ真実を証言するのです。イエスは病気がある人を癒しました。目が見えない人の目を見えるように癒しました。足の障害を持っている人の足を癒し、歩けるようにしました。耳が聞こえない人の耳を聞こえるように癒しました。驚くことに、死んだ人を復活させることもしました。そしてイエスを信じた人には、イエスは神の権威を持ってあなたの罪は許されたと罪を許してくれました。最後には、イエスは私たちの罪のために十字架の上で死に、三日目に復活し、その40日後天に昇り、全能の父である神の右の座に戻りました。聖書に記されているこの2番目の神の父性の側面は、三位一体、父子聖霊である神の父と子との愛に満ちた永遠の家族関係です。私たちの親子関係は神の父性を説明するモデルではありません。逆に、御子に対する父である神の愛が私たちにとって親としての在り方のもとになるべきモデルなのです。さて、福音書に続いて書簡書では、神はイエスを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと証しされています。エペソ1章5節には、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと書いてあります。この3番目の 聖書に記されている神の不正の側面に基づくのは、私たちに対する神の招きです。天の父は、御子イエス・キリストを通して、私たちを神の家族関係の中へ招いているのです。さて、これらの具体的なことは、何千年もかかって少しずつ聖書に記されていったのですが、その真実は永遠の真実であり、すでに聖書の一番最初の方にある今日の聖書箇所、創世記4章にしっかりと含まれているのです。この箇所に関して、一つ目にの気づくべきことは、無力な父であるアダムの存在に対する全能の父である神の存在です。この箇所ではアダムの出番はわずかです。その妻エヴァを知ってカインとアベルの肉親の父親になったところで終わります。つまり創世記3章に記されている行いによって世界に罪を引き起こし死を全人類に広げたアダムにはカインが起こした事件に対応する力はなかったということです。カインを裁く立場がなかったということです。罪は私たちを無力にします。確かにアダムはその生まれてきた子供に神の教えを伝えたはずです。そして神の教えに従って息子たちを懲らしめながら育てに行ったに違いありません。カインを産んだ時、罪の呪いを食らったエヴァは神の救いの約束を意識してカインに名前を付けました。彼女の一人の子孫は悪魔の頭を踏み砕くという神の約束にしがみつき、私は神である主によって一人の男子を得たと証ししてカインという名前を付けたのです。アダムとエヴァはこの罪と死から解放してくださる神からの救い主を待ち望むという環境の中でカインとアベルを育てたようです。しかも長男であるカインこそその救い主ではないかと期待していたようにも見えます。しかし人間は自分より大きいことには対応することができません。主がアベルとその捧げ物とに目を止められ、カインとその捧げ物には目を止められなかったとき、アダムはカインの怒りを審判するために力を出すことができませんでした。天の父が審判しました。そしてカインがアベルに襲いかかって彼を殺してしまったとき、アダムは正義を守るためにカインを裁く父としての責任がありましたが、そうする力を出すことができませんでした。天の父が土地から叫んでいるアベルの正しい位置に耳を傾け、カインを裁きました。肉親の父親は自分の子供のためにでさえ誠の正義を与える力も能力もありません。しかし天には正義を必ず確立させる審判者、全能の父である神がおられると聖書は創世記の初めから黙示録の終わりまではっきりと明かししています。さて、この箇所に関して二つ目の気づくべきことは、主が アベルとその捧げ物とに目を留められた理由は、アベルが神を信じていたからであり、カインとその捧げ物には目を留められなかった理由は、カインには信仰がなかったからであることです。私たち人間の目は必ず律法の行いへと惹かれます。自然なことです。善悪を見分けようとする本能は全ての人間に与えられています。ですから、この箇所を見てまず思うことは、なるほど、アベルは超えたものの最上のものを捧げたから、神が彼に目を留めたのか、ということです。しかしそれは大変な誤解です。善悪を見分けようとする本能には、善を実行させる力はありません。しかも、律法の行いには人を救う力はありません。律法とは、神の義を表し、人を裁く基準となるものです。神の栄光にかなう捧げ物は、この世のどこにあるでしょう。預言者であったダビデ王が詩篇51編で語った通りです。まことに私が備えてもあなたは生贄を喜ばれません。全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打ち砕かれた心。神がアベルの捧げ物に目を留めたのは、すでにアベル自身に目を留められていたからです。正しい解釈は、ヘブル人への手紙11章に記されています。ヘブル11章4節によると、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アベルの正しい行いとは、神の恵みのゆえに信仰によって実行されたのです。肉親の父から目を外し、天の父を仰ぎ見ました。自分自身から目を外し、神を仰ぎ見て、神を信じました。神の御子は、まだ表されていませんでしたが、女の子孫が悪魔の頭を踏み砕き、悪魔が彼のかかとに噛みつくというアダムとエヴァに与えられた神の救いの約束を信じました。自分は無力だが、神は本当に必要なものをすべて永遠に満たしてくださると信じました。その信仰から生まれる永遠の命と喜びと神への愛があって、アベルは超えたものを、最上のものを、自分の羊の遺言の中から神へ捧げました。もしその信仰がなかったとしたら、その捧げ物はいくら最上なものであっても、虚しいものとなり、神はそれに目を留めることはありませんでした。もしかしたら、カインの捧げ物も最上なものだったかもしれません。ただ、確かなのは、カインは神を信じていなかったため、彼の行いは正しくなく、彼の捧げ物は良い捧げ物として認められなかったことです。最後にこの箇所に関して三つ目の気づくべきことは、カインが土地から追い出されて神の御顔から隠れた肉体的な厳罰は、ただ 彼の心の状態の事実を表したものであることです。神は憐れみ深いお方です。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられると書いてあります。しかし、悔い改めに進もうとしなかったカインの心は神から遠く離れていました。神の愛と神の義から隠れていました。神を信じたアベルの心は神の御霊に満ち溢れ、神の恵みのゆえに豊かに霊的な実を結びましたが、神を信じないカインの心は獣が吠える荒地のようであり、霊的な実を結びませんでした。そしてアベルに襲いかかって殺しました。天の父は咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰し、父の咎を子に報い、三代四代に及ぼす。それでも神はカインを殺人の罪のために殺すことはしませんでした。その代わりに、神の戒めを受けても神のために身を結ばないカインには、アベルの血を受けた地面をカインが耕しても、その土はカインのために身を結ばないという罰を下しました。そしてすでに心が勝手にあちらこちらへとさまよって神から離れていたカインをご自身の前から追い出し、地上をさまよい歩くさすらい人にしました。それは、魂が体から離れる肉体の死よりも恐ろしい死があることをカインに教えるためでした。その最も恐ろしい死とは、人が永遠に神から離れるという第二の死です。しかし、カインは神の御前から追い出されても、神から離れること自体を恐れず、肉体の命を失うことばかりを恐れました。カインは死ぬ日まで悔い改めて神を信じ、神へ戻るチャンスが与えられていましたが、そのまま永遠に神から離れていきました。ここで私と同じように教会で育った若い方たちに尋ねます。カインもアベルも咎があるものとして生まれました。罪あるものとしてエバはカインとアベルを身ごもりました。二人とも同じ親にしつけられて育ちました。神に関して同じ教えを聞いて育ちました。そしてカインもアベルも天の父に喜ばれるような立派な職業を持ちました。しかし、アベルは神を信じ、罪が許され、神の子として受け入れられましたが、カインは神を信じず、最後には父である神の裁きを受けました。あなたはどちらですか？
いや、私はまだ神を信じる決心をしていないが、人を殺すような罪なんか当然犯していない、などと思っているでしょうか。
御子イエスは言いました。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているが、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。寛因してはならないと言われているが、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛因を犯したのです。神の子孫の中で裁きを受けないで済む人はどこにいるでしょう。 幸いなことに十字架の上で流されたイエス・キリストの注ぎかけの血はアベルの血よりも優れたことを語るとヘブル12章24節に書いてあります。そのイエスの注ぎかけの血には兄弟に向かって腹を立てる罪から兄弟に襲いかかって殺してしまう罪まで洗い流す力があるのです。情欲を抱いて人を眺める罪から姦淫を犯す罪まで洗い流す力を持っています。その神の一人子イエス・キリストを信じることによって神の子供とされる特権が与えられるという約束を私たちは受けているのです。その約束を抱きバプテスマを受けてイエスと共に天にいます私たちの父よと祈ろうではないでしょうか。お祈りをして終わります。全能の父なる神様、さつなえライトハウスキリスト教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたを誠に信じる心を与えてください。あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。この場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方、あなたを愛する父と知らず、あなたをただ審判者としてしか知らない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心を、この福音によって新たに慰めてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それではただいまのメッセージに対する応答としまして、尊き主の御救いを皆さんとご一緒に賛美したいと思います。
命の道
ですけれども、コロナの関係で、礼拝中に献金袋をお回しはしておりませんので、礼拝前後に、こちらにある、献金袋にお捧げしていただければと思います。換気をお願いします。それではちょっと換気5分ほどお願いしたいので窓を開けていただけますか。それでは感謝の祈りを吉田兄弟にお願いいたします。
はい、お祈りします。恵み深い地なる神様、尊い皆を賛美します。今週も教会に導かれ、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に出れる特権に感謝します。エリオット先生のメッセージありがとうございました。カインとアベルについて学びました。イエス様の十字架によって罪が洗い流されること、また信じることで神の子とされる特権、私たちもアベルのように信仰を持って歩めますように、また今週も罪から離れ主に喜んでいただける歩みができますように、どうぞ助け導いてください。尊いイエス様のお名前を通しましてお祈りいたします。アーメン。
それでは、お立ちできる方お立ちください。章へ三つにまして一つの神を、賛美しまして、その後ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。
希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふらさせてくださいますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。
アーメン。 はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒に。今週の御言葉、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。エペソ人への手紙1章5節。今週も私たちはこの御言葉に従って生活していけますようよろしくお願いいたします。